教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が
学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
はい、先ほどまではちょっとカメラとかね写真の話をしてましたが、ここからはお勉強などなどのお話に切り替えていきましょう。
ちょうどねお勉強の話ですけども、試験がね国公立のね
来ましたね、
ちょうどね、まあこんな時期なんですけど
本当に
ありますので、まあ、卒業式もねなかなかこうシーズンです
ね。そうですよね、この時期本当にそう行事事が多いので、
まあお休みにねこう入ってしまえばあれかもしれないんですけど、まあ高校生はねこうやって自由登校になるし、自由登校というか卒業しちゃうんで、
そうですね、
はい、まあまあ遊びに行かなければね家にいればいい、ね、よくなる。多少ね中学生もまあ受験まではねどうしても仕方がないと思うんで、
そうですね、
すが、まあでも時期的になかなか難しいね、時期ですよね。
はい、
まあ、うちもどうしてもやってるんですけど、
はい、
まあ、まだ皆さん気を使いながら、マスクされたりとか、まあ消毒しながらとか、まあ、換気もしながらですね、とりあえずは特定の方の集まりが多いのでうちの場合は、不特定じゃないので、なんかあっても対応できるかなってことで、誰でもいいからたまに来るとは違うので
そうですね、
はい、まあ、まだ市も少しどういう状況かって把握しながらなんですけど、ちょうどね先週一昨日かな、玉井式っていう図形の件のね、玉井光雄先生の講演会がありました。まあそれ全部で 3,40 名ぐらいいたのかな、皆さんお集まりいただきまして、トヨタからも来ててですね、詳しくやったんですけど、
なんでですか、
はい、かなりやっぱ皆さん感動されて、
うわ、
やっぱりすごくいいお話だったんで、最後はお母さん方に向けてちょっと先生がね言葉を言ったら、みんな涙ぐんで帰って、
どんなお話だった
の、講演会なのにね、かなり熱い、ちょうどFM の、ヤシの実ですね、FM 豊橋のヤシの実レディオの方の僕の番組のパーソナリティー今土井のり子さんっていうんですけど、その方も来てて、2人のお子様のお母さんだったんですね、もうワンワン泣いてました、
なんだろう、
今度の番組で言いますとか言ってましたけど、
ちょっと要チェックかな、
はい、だからそんな感じすごいいい回で、やはり人気というかすごく皆さんにこう来てもらいたい先生なんで、4日連続で講演会してましたよね、
4日連続、
はい、それも全国中でどっかなんで、
うわ、
だから本当豊橋は貴重だったんですけど、本当皆さん来てよかったっていうお声ばっかりいただいて、
いい講演会だったんですね、
まあ、かなりですね、まあ、やっぱり、すごく子どもたちのこととか、まあ、僕ともすごく考え方とか思いっていうのは、まあ、おこがましいんですけど私が、まあ、すごくこうなんていうの、初めて会った時からこう同じ考えで、だからすごくいい感じっていうかですね、話しててこうやっぱり伝わるものとか通じ合うものが多かったので、まあそういう会でまたやりますよね、
ぜひぜひ、
ぜひトヨタでもねまたやりたい、
そうですね、ぜひ、
実現したいなと
お願いいたします、
思っておりますで、ちょうど小さでね子供たちがその図形の極みの体験をやってたんですけど、まあ、それもすごく盛り上がってですね、1時間半ぐらいでしたかね全部で、ものすごいみんな勉強、お母様方はとお父さんも来てたんですけど、皆さんそこはすごく刺激になっていただいて、で子供たちはまあ体験してですね、いい回かなと思いました。
いいですね、家族みんなそれぞれいろんなものを吸収して、
でもね最近トヨタでもロボットの体験会なんかやってたんですけど、
ロボット、
はい、まあまあ仕組みキッズっていうのとね、ものの仕組み研究室ってやってたんですけど、まあいつもよりは多くご参加いただいてるんで、なんか一山来てまた一山みたいな感じで、
なるほど、
ちょうどね今月号、先月も入ってたんですけど、今月号のブラリン、トヨタの方にも一面でうちの方が載ってますので、
幼稚園
また見ていた説明、説明会といえばね、あの、はいはい、ちょっとあの今あの思い出したみたいに言いますが、予定通りですが、
はい、
ちょうどですねトヨタ浄水もうすぐ近くですね、
おいおい、
このラジオラビートの、うん、の近くで、はい、トヨタ浄水港ってのがあるんですけど、はい、3月7日にね、
7日、
あの、はい、そこでインターナショナルスクールをオープンします。
オープン、
オープンの説明会を行います。
3月7日ですね、
はい、4月からスタートなんですけど、3月7日の、うんうん、にあのちょうど説明会を開催することになりまして、でちょうどホームページの方にも告知出てるんですけど、
はい、
もう浄水駅から徒歩1分2分
近い
まあ横断歩道を渡る手間がなければ本当すぐなんで、
近い、
はい、あの本当にすぐ近くで、
うんうんうん、
はい、あのやっておりますけれども、あのちょうど4月からってことで体験会を、あ、体験会説明会を、
はい、
朝11時から12時3月7日土曜日ですね、
うん、
ホームページの方から申し込めるので、
はい、
でももう生徒いるんですよ実は。
あ、いらっしゃる、
体あの開講してないのに。
おや
要はあの遠いとこから通っていただいてるんで、
うんうんうん、
あのトヨタ大林の方に来てる生徒さんが、
あ、なるほど、
はい、浄水の方が近いってことで、
うん、
まあ要はトヨタの上と下にあるような感じなんでね、
うんうんうんうん、
ちょうどあのまあ場所的にちょっと15分20分ぐらい離れちゃうんで、
はい、
あのちょっと遠いということで、うん、でまあこちら移られるってこと。
なるほどなるほど。
なのでちょうど土曜日ですが、
うん、
あの そういう会で生徒さんもいる状態なので、もう開講はほぼ決まってるんですはい、あのいきなり開講し生徒いるのも変なんですけど、あの浄水の方で、
はい、
インターナショナルスクール一番やっぱりね、あの今問い合わせが多いし、
うんうん、
お話も多いかな。
あ、やっぱりそう。
なかなかね、あの1週間に1回50分とか英語の授業はあるにせよ、
うんうん
うん、やっぱり3時間4時間ね、あの週 2,3 回やるっていうレッスンって、
うんうん、
なかなかなくて、
なかなか、そうですね、
さらにあの僕らバイリンガル教育念頭に置いてますので、はい、昼間はやっぱ普通の幼稚園とかね、
うんうん、
小学校行かれてから後で来るっていうイメージ作ってるので、
はい、
だからそういうとこ少ないですよね、
うん、
丸1日っていうのがあったりするんで、
わーすごいな、もうどっぷり疲れるわけですね。
そうなんですよ、ね、まあ、どっぷりですけど、でもやっぱりね、日本人として生まれたからには、
うんうん、
僕らの考え日本語っていうのでしっかりものを考えてほしいんですよ、
うんうん、
で、まあ、それを英語にできる能力、はい、英語でだけしかできなくてじゃなくて、
うんうん、
日本語もちゃんと分かった上で、
うん、
英語も理解できるの
一番ベストだし大事なことですね。
そうなんですよ、つけていただきたい、
うんうん、
なのですごく多分今需要があるっていうか、
うん、
お母様方にもやはりこう一番にお声かけいただいてるのかなと思いますね、
うん、じゃあもう7日の説明会もちょっと人がたくさん
ね来てくれるといいですね。
そうですね、
ただまあ最初なんでね、いつもうちもそうなんですけど、たくさん集めることが目的ではないので、
うん、
まずはあの皆さんにしっかりスクールとして認知いただいて、
はい、
それからまあ大きくなっていけばいいと思って、はい、
じゃあ今これ聞いてね行こうかなと思った方
ぜひ
ぜひまたチェックしてみてください。
まあインターナショナルスクールってね、インターナショナルスクールってね本当にあの僕らの頃にはなかったですし、
私の頃もそんななかったです
ね。いや私たちもあの英語スクールでね、
うん、
あの実績も残してるとは思うんですけど、
はい、
ただやっぱりこう本来こう学ぶ姿っていうかね、
うんうん、
英語ってやっぱりなかなかこう喋れるようにならないというじゃないですか。
そうですね、本当にな
んで喋れるようにならないと思います、ちなみに。
なんでだろう、考えすぎてるからなんだろう、うん、なんか、うん、
じゃあなんで喋れないんですかね、香里さんって。い
や
分かんないけど、喋れるかもしれないけど、
なんで喋れないんだろう。
僕は知らないで言ってるんですけど、喋れますか。
いや喋れないです、なんかもう喋れないと思い込んでるからかな。
あ、
うん、
なんで喋れない、日本語は、
日本語喋れてると思います。
じゃあ何が違うんでしょうか。
なんだろう、必要に迫られるからかな
まあ使う時もないもんね。
そうですね、はい、身近にあと海外の方がいないから、そうやっぱ使う必要性がない。
そうですね、まあ、ラジオを聞いてる皆さんもね、うん、なんで英語喋れないのかなって、勉強の仕方、
うん、
機会がないから。
機会がないのもそう
だ、まあ、いっぱいありますよね、
うん、
でもね私がいつも言ってるのは、
はい、
圧倒的に聞いてないんですよ。
あ、英語を、
はい、
そうだ、
あの言語習得って聞く、まあ、ちょっと難しい話ですけど、聞く話す読む書くの順番なんですよね、
は
い、で聞く話すで聞いてれば話して話したもの自体がまた力になっていくんですけど、
うん、
聞くってことしないと、
はい、
根幹ができてないわけだから。そうだから、まあ話すって言っても聞くことをしてから話していかないといけないので、順番が全く守られないんですね。
あ、じゃあ急になんかこう英語勉強しようと思ってバーってこう例えば単語を覚えたりとか、うん、そういうのしてもなんか聞いた方が早い。
だから不自然じゃないですか。
あ、まあ確かにそう。
日本語って聞いてません？
聞いてます。
いきなりちっちゃい頃からね、いきなり赤ちゃんで生まれてあの読み書きする人、読み書きとか書き取りとかしませんよね。
いない。
まず聞きませんか？
聞きますね。ママパパとか
パパ大人の話をで言葉が出てくる育つじゃないですか。
そうですね。
だって大人勝手に言ってません？だからママだよとか
言ってる、
パパだよとか、えー、こんにちはとかやってますよね。
言ってる。
でなんかパプーとか言ったら喋ったとかってなるけど、うん、それどっちが先ですか？喋るのが先？喋るのはえーって泣くのが先だけど、
聞くのが先
ですよね。だから圧倒的に聞く量が少ないからだ、あの喋れなくなっちゃうんですね。
だからやっぱその先生のとこみたいに周りの方が海外の先生で英語だけで喋ろうねっていう空間にいた方がこうちゃんとこう
マシンができる。ただ、うんうん、あの適当にやっちゃダメですよ。日本にいる限りは。だって時間かけられてるから、
うん、そっか。
そう、海外に行ったりとか外国人ばっかりいる環境とか英語しかない環境だったら適当に聞いてればいいんですけど、うん、日本にいる中でいくら時間があると言っても、うん、適当に聞いたら絶対力ならないんです。
確かに。こう聞くってちゃんと、
そう、時間があってもちゃんとカリキュラムとか、うん、どういう風に学ばしていくかってきちっと考えた上で英語って当ててあげないと、うん、結局残るものが少なくなっちゃう。
あ、そうか。
んですよ、
うん。
なのでまあそういうことの秘密がインターにありますので、
おー、ちょっと気になりますね。
いや、ぜひね、まあ、今からちょっと入るのは大変なんですけど、あの幼稚園の方、幼児さんの方はね、うんうん、無試験なんですけど、実は小学校以上はちょっと試験があるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、合格しないと入れない。
あららららら、私
申し訳ないんですけど、ちょっとあのやはりあの幼児から育てていくようなイメージでちょっとスクール作って、うんうん、あの作ってきたので、ちょっと苦しいんですよね。途中入会だとやっぱうちの基準に達しないと。
そうか。
そう、なのでこれ本当申し訳ないんですけど、うんうん、で幼児さんから入ってもらったらあの試験ないんで、
うん、なるほど。
なのでぜひあのちっちゃいうちに、
ちっちゃいうちから
お預けいただければ。
なるほど。
まあ楽しみ、楽しみとかね、こう成長がすごく見えて楽しみなんで。
そうですよね。
はい、
まあ、幼児さんだったらこう日本語のね、こう言葉もたくさん、まあ、覚えていく時期だし、うんうん、プラス英語でもいっぱい覚えるから。
そうそう、8、9歳ぐらいまで入れ込んでしまえばいいんです。
ああ
の一番ピークなんでね、バイリンガル教育の一番ピーク、まあ、要はあの母国語と同じようにこう理解できるようになる、うんうん、可能性があるのがやっぱ 8、9 歳ぐらいがピークだと思うので。
あ、それぐらいなんですね。
はい、そうですね。そっからはちょっと母国語強くなっちゃってね、ちょっとストレス感じちゃう。
うん、なるほど。
ぜひあの3月7日、
はい、
あの説明会来てくださって。
わかります
。ちょうどね、555、トリプル555キャンペーンやってますので。
まだやってますか？
それもちょっとチェックいただいて、あのちょうど入会に移るにはいい時期だと思いますので。まあ説明会聞いてきてからね。
そうですね。
はい、ぜひホームページから申し込んでください。
はい、ホームページぜひチェックしてください。さあ、この後お知らせを挟んでホットピのコーナーに参ります。中澤先生、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
Hey, ちょっとなんか言ってる。Toyota とか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Excuse me?
Are you okay? そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。
いつ起こるかわからない大災害。あなたのご家庭での対策は大丈夫ですか？緊急時にはラジオのダイヤルを 78.6MHz に。いざという時の災害放送はラジオラビートから。 78.6MHz ハートメディアラジオラビート。
ここからはホットピのコーナーでございます。中澤先生も一緒によろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
先週はちょっと遅めに開催された節分の話題をお届けしたんですけど、今日はですね、この3月にあるイベントとしてはひな祭りがあるんですけど、そんなひな祭りに欠かせないおひな様の話題を今日はちょっと持ってまいりました、はい、富山県の話題なんですけど、ガラス細工のおひな様が富山にはですね、富山のガラス工房というところで、そのガラス細工のおひな様が売られているということ で、うん、でこれが毎年恒例ガラスのおひな様展というのが富山ガラス工房で開かれているんですけど、ガラスのおひな様はどんなものかっていうと、ちょっと写真がいくつかあるんですけど、
はい、
こんな感じでございます。
あ、なるほど。
やっぱよくあるひな人形みたいにこう、はい、顔がしっかりあってとか、こう着物がいっぱいあってとか、そういうわけではないんですけど、うんうん、やっぱそのガラスが持ってるこう透明感だったり、ちょっと色が入ってたりとか、
なんか雰囲気ありますね。
そうなんです。あと物によっては金箔が入ってたりとか、はいはい、そういう細工がされてるものあるそうで、また一味違ったねガラスのおひな様が
二味ぐらい違います。
一味二味三味もいっぱい違う、ね、
かなり。でもまあでもなんかすごくこういい感じ
ですね。いいですよね、うん、なんかもちろんね昔ながらのああいうのも素敵なんですけど、またこう一風変わったこういうガラス細工のもいいなと思って、
いいですね、
はい、今日ちょっと持ってきました、はい、でこのガラスのおひな様展ではその、はい、富山ガラス工房とか、あと富山県の外からにも、ね、ガラス作家さんっていっぱいいらっしゃるので、そのいろんな作家さんの方のガラス美男をたくさん展示しております。やっぱ先ほど言ったみたいに金箔が入ってたり、はい、こう上手に気泡を入れてこう模様みたいにしたりとか、はいはい、いろんな色が入ってたりとか、いろんなものがありますので、ぜひ気になった方は富山にね、もし足を運ばれる方は行ってみたらいいかなと思っております。で購入された方にはやっぱガラスなので、はい、こうちょっと削って名前とかも入れられるそうなので、そういうサービスもあるということなので、ちょっと一味違うおひな祭りしたいなって方はちょっと富山まで行ってみたらいいかなと思いました。
はい、
今日は富山のガラス工房でガラスのおひな様をご紹介しました。テーマは、皆さんのカメラロールの一番最初と一番最新の写真がどんなものかっていうのを聞いているんですけども、はい、今日メッセージがすごくたくさん来てます。
皆さん持ってるからね。
そうですね、うん、全部は紹介できないかもですが、ちょこちょこ紹介していきますね。こちらはしもどんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
しもどんさんも猫のももさんを飼っていらっしゃるんですが、はい、ももさんの写真を送ってくださいました。
あららららももさん、
ももさん黒とか茶色とかいろんなミックスの色で、うん、ベロがペロッと出ておりますね。かわいい、
ね、ももさん
ももさんの写真を送ってくださいました、はい、最近のももの写真ですということで、お腹に乗ってる時に撮ったドアップですかわいい。あんまり写真は撮らないので30枚くらいしかありませんが、はい、ももの写真がほとんどです、
う
ん、やっぱねペット飼われてる方は
ですよ、ね、
そうなりますよね。
間違いない
でバックアップ戻るといいですね、はい、ありがとうございます。で、こちらはジャン親父さん、ありがとうございます。毎度お疲れ様です。髪型変わったよねと言いました。変わったかな。
あ
今日結んでないからかな。 ありがとうございます。そんな、ね、ちっちゃな変化も見てください。 ありがとうございます。そしてもう一つ猫様のお写真が来てますね。みやこさんです。写真を撮るのは家猫のみやこを撮るのが多いですね。みやこ様の寝姿でございます。
みやこさん
かわいい。みやこさんは、これどう なんて色味になるんですか。私あんま猫の色味がよくわからないんですけど、
なんだろう、
白とな
かなかないですね。
トラなのか、ちょっとしましま模様もあるような、
しまが入って白いのが入ってる、
しま、うん、柄、トラ柄というのかと白、
しま柄ですかね。
可愛らしい、そんなみやこ、
トラ柄ですか。
みやこさんです。で、このちょうどこの写真も枕にねみやこさんが頭を乗っけてる写真なんですけど、うん、私の枕を人間のように使うので、私が寝るとき少し横にずらしたり私が端で寝たりすることもあります。
まあ、確かに
お猫様に、ね、なってるということですね。かわいい、うん、こちらは 西向く侍さんです。ありがとうございます。カメラロール、花たんのデータとか飛んだんやっちゃいましたか。やってしまいました。アルバムの最近消去した項目とか残ってないですかね。全部見たけどありませんでした
見てた
さて iPhone 歴は短いのでよくわからないけど、そんな簡単に飛んでしまうんですね。気をつけようと思います。いやもうぜひ気をつけてください。さっきね先生にも改めて聞いたら、先生はパソコンの方にねやっぱりちゃんと撮ってらっしゃるということで。
そうですね、まめに
まめに、私もねまめにやってけばよかった
大変なことになりました
大変なことにもなりました。さてトークテーマのカメラロール、なぜか最初はドラゴンボールの流星中スーパーボールを撮ったものでした。なぜなんだろう、な中で手にグッズか中で手に入れたんですかね。
あ、そういうことですよね。
最新はワンコとの散歩画像でしたということで、今度はワンコ様のお散歩写真も
皆さんね、やっぱり ね
ペットのはね撮りますよね。そう、こういうね散歩の時のねショットもいっぱいあったんですよ本当に。で、花壇画像戻ってほしいねという言葉もいただきましたありがとうございます。本当にもうどこ行っちゃったのやら。それからこちらはカンタンテさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。トークテーマ、もっぱら写真はデジカメで撮りますと。ほとんどライブを見に行った時のアーティストの写真だから、最初が今最も推しているアーティストの写真、そして最後のは、一昨日に行ったライブで最後に物販で並んだアーティストですと。なるほど。でちょっとリクエストの曲いただいたんですけど、これ来週にね流していこうかなと思うので、よかったらまた来週聞いてみてください。はい、そして、こちらはヒロリンパパさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
トークテーマ、私のカメラ事情ですが、一番古い画像は2014年の夏に帰り道沿いのコンビニから撮った空の画像、うん、お綺麗なね、その夕焼けとかなんか入道雲とかの写真だったのかな、
うんうんうん、
で直近の画像はホームセンターにシャワーを買いに行った時のナットの画像でしたメモ代わりに使うのに便利ですね。確かにね、そのナットとかなんか品番とかね控えてもわけわかんないですからね。
間違いないですね。
こういうのをもうお店の方に見せてこれですって言った方が早いかもしれないですね。メモ代わりにも使ってたんですよどっか行ったわで、こちらは武蔵野ガブリさんから写真とイラストをいろいろいただいたんですけど、先生はあのリニアモーター館、あのリニア館、
うん、
って行ったことありますか。
行ったことはないですね、
うん、
けど私あの学生時代山梨だったので、
あ、はいはい、そっか、
あのちょうどここを通るよみたいな。
そうですよね、はい、あ、なるほど。
っていうのは逆にもっと行った人少ないだと思いますけどなるほどそっちは行ってます。
私もリニア館なんか行ってみたいなと思いながらまだ全然行けてないんですけど、うんうん、そのリニア館からの写真をいただいて、
はい、
15年ぐらい前のは700系の新幹線をこのようにラッピングしていましたということで、よいしょ、はい、アンビシャスジャパンというラッピングがされている700系の新幹線が今3月の2日までこう展示してあるということで、滑り込みで行ってきましたという写真をいただきました、
うんうん、
で、私の写真が復元しますようにということで、
はい、
水戸線の福原駅、あの福の神の福に原で福原駅なんですけど、はいはいはい、まあ、読み方変えると復元にもなる、ね、
なるほど
なるほどです。
ちょ今考えちゃってました、どうやって復元なんだろう
復元
なるほど、
もう願掛けのように使っていきたいです、ね、
なんかずっと皆さんこうね励ましが
もう
今日はずっとですね、
本当にその気持ちがね iCloud とかにも届いてくれると嬉しいんですけど、で、宇佐瀬のガブリさんもバックアップは2箇所に撮っていると、
うん、
やっぱそうですよね、一つに撮ってたからこういうことになるんですよね。クラウドと Google フォトも使っている、クラウドの中ということで、イラストの2番目は気仙沼線の倉内駅、あ、クラウドから倉内駅、
うーん、
なるほどなるほど、宮城県気仙沼市 JR 東日本仙台支社の駅ですと。なるほど、これ気仙沼線 BRT って書いてあるんですけど、こういう線乗ったことありますか。
線路線はないですね
宮城県の方らしいんですけど、
戦国線しかないですね、
戦国線、ほー、はい、でもう一個来てましたね、こちらは と、勉強の手がかりにも、そしてカオルさんの写真も見つかりますようにということで、信越線、新潟県の信越線の見附駅、うん、
ああ、
なるほど、見つけたいデータどこにあるなら見つけたい。
もうすごいですね今日はね、
皆さんの優しい気持ちになりたい、
優しさが本当に
いろいろと飛んでいるものに負けないで今週も1週間笑顔で頑張りましょうといただきました、はい、どこに飛んでたんだ私のデータは本当にということで今日は皆さんからの愛をいっぱいいただいておりますが、
間違いなく、
あでまだね、まだまだメッセージが今届いたんですけど、はい、こちらカー君さんです、ありがとうございます、最初に撮ったのはトヨタスタジアムに行った時の写真で、はい、最新はドアラのグッズの写真です。
なるほど、
ドアラのグッズはこちらです。これはなんだ、ポーチかな、ポーチか何か、ね、かわいいドアラのグッズですね。でもカメラロールの写真どっかに行っちゃったのはショックだねとだいぶショックです。
皆さんね、あの声だけしか聞いてないんで、うん、僕は表情を見てますからもうあの皆さんのね励ましを聞くたびの香織さんの表情がもう
だいぶ
何とお伝えしていいやら、
もうね、だいぶしょげてます。
いつもと違うことだけは間違いない
です。本当ですか、やっぱりそうなんだ。
元気が、心なしかちょっと目に元気がない
です。本当ですか、もうへこんでます。
頑張ろうとしてるけど帰ってこいよですね。
そうなんかあって帰ってこいよ。
皆さんの励ましがありますから。
そうなんです、今日頑張って
きっとあの届きますよ。
届いてほしいです本当に。もうね、先ほどみやこさんの猫様がどういう、はい、あの色味なんですかねっていう話をしてたら、はい、お返事が来まして、はい、うちの猫の柄は生地白って言います。
生地白、
生地白、
なるほど、そうですね、確か
に。あ、知らなかった、
勉強不足でした。
じゃあし白いとこと、あのその縞模様のところが生地柄、生地、
そうですね、
生地柄って、
生地ってわかりますか。
え、生地って、私あの鳥の生地しか、
そうそう、なかなか見ないじゃないですか。
見ないです、
まあ、言われてみればそうです、
ね、あ待って、生地、あれ生地ってここら辺出るんですよね。なんか生地がこの局の近くに、朝でしたっけ、朝方よくいるんでしたっけ。結構よくいる。
小学校の時に飼ってたんですよね。
生地をですか、はい、へえ。
小学校でね、
何羽ぐらい飼ってたんですか。
2、3羽いたかな。
へえ、それはどこかで、
よく卵産んでましたよね。
あらら、じゃあメスとオス両方いたってこと
ですね、は
い、
なんか見てました。
あれ、生地とか鳥ってオスの方が色合い綺麗なんでしたっけ。
ですね、きっと。
じゃあその綺麗なオスの生地さん、
ね、両方いましたね。
へえ、
ね、いたような気がします。
そうなんです、ここら辺生地が出るということで。あ、そうなんですね。
だからなんか
思い出した
久々にそれを思い出しました
生地しろって言うんですね、あの猫さん。
あ、勉強になりました。
勉強になりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで今日は皆様に励まされながらの放送と、は
い、見つかりますよ
僕
も最後励ましておき
ます。ありがとうございます。
信じていきましょう。
信じていきたいと思います。なんで今日お家に帰ったら、はい、あの皆さんの思いを込めてもう一度消してバックアップを復元したいと。
空にして入れ直してみてください。
入れてみます、戻ってきてほしいな。なんであの結果がどなたか気になった方はぜひ来週も聞いてもらえれば
ぜひ来週の放送聞いていただいて、
は
い、
私の第一声目を聞けば多分
分かります、ね、
分かると思います、
はい、触れないかもしれませんけど、ね、もうね、
もう触れなかったらもうあーですね、はい、なんでもう戻ってくることを祈りつつ、はい、来週もね3月ですからね。
そうですね、
はい、気持ち切り替えて頑張っていきたいと思います、
はい、
切り替えていきましょう。中田先生、今日もありがとうございました。また来週です。バイバーイ。